イベントの種を考えるラジオ、種ラジ。
どうも、イベントを作る人、岩月です。
かつて科学者が数字の列でコンピューターと通信する時代があった。今ではそこからいくらか進歩していて、高水準言語によりプログラマーはコンピューターが理解できるようあらかじめ定義されたコマンドを使ってコンピューターに指示を与えることができる。しかし究極の目標は人間とコンピューターが英語などの自然言語を通して通信することができるインターフェースを開発することである。そのためこの研究領域は自然言語処理と呼ばれている。はい、池田です。
スンって今抜けてきました。これなんですか？自然言語処理の話。
自然言語処理だからコンピューターと人間が喋る、
うん、
まあ、今はプログラミング言語を使って、はい、言語っていう言い方してるけど、
はい、
コンピューターに指示を与えて、はい、コンピューターはそれを理解して処理をしている、
はいはいはい、
まあ、これがいつか、
はい、
僕らがこう喋ってる日本語とか英語、
はい、
そのままの文法文脈を理解させることができればいいよねって話で自然言語処理。
今は人間の言葉を01で処理しているけれども、それを処理しないでもいけるってことですか？
処理は01なのかもしれないけど、はい、その01に至るまでの言葉が、はい、多分あのベーシックだとか、
はい、
C++ だとか、はい、なんかそういう言葉を使うじゃないですか、
はい、
なプログラミング言語、
はい、
それがまあここにはその英語などの自然言語を通して通信できることになったらいいねみたいなことですね。
英語とか日本語がプログラミング言語になるみたいなイメージ。
そうそうそう、まだそこの垣根がなくなっちゃうっていうことですよね。
そうするとなんか普通の人間の生活とかもなんか良くなりそうですね。
そうね、だからあの、ね、あのアレクサとか、はい、Google ホームと対話するときに感じる違和感みたいなものが、うん、例えばなくなっていくかもしれないですよね。
なんか普通の人間の文章自体がプログラミング的な意味を持つかもしれないですよね。
だからある種そういうふうなポリコレみたいなのも起こるかも
ね、
はい、
ああそうですね。
何を喋ってるのかが論理的に破綻してるから理解できないみたいな、うんうん、インディーズ言語みたいなこととか、
はいはいはい、
まあ、でもそうやって想像はするけど、
はい、
ほとんどインディーズ言語でしか世の中成り立ってないので、
もともとはね、
そう、だからそういう風な、だから、ね、でもポリコレっていうさ、はい、言い回しってのは、はい、それは喋っちゃダメだよみたいな、
うんうん、
そのある種そのルールがカチッとある世界じゃない、はい、だそういうものが本当にこう規定化されていったらと思うけど、
はい、
結構やっぱ現実的にはそこなかなかないよね。
でもエスペラントに近づくってことですよね、なんかね、デジマイバ
ー、まあ、その言語エスペラント語も方言みたいなのがきっとあるんじゃないの、
はい、どうしても生まれてくるんですかね。
いや、そのね、だって日本語だって割と理路整然としてるつもりでも、
はい、
なんか何言ってるか分かんないとかさ。
日本語の標準語ってあの形が一番最初だったんですかね。京都から生まれたとすると京都の言葉がもしかしたらそもそもの標準語と言われるべきものだったかもしれないっていう。
日本語の生まれ、
うん、
これはちょっとイベントにしましょうか。
面白そうですね。
はい、ということで、
はい、
長くなりました。
すいません、
体験の種でございます、
はい、
池田の方から、
はい、
今日お伝えしましょう、
はい、
ですね、クラウドファンディングで、
はい、
僕あの買ったというか、まあ、応援したものがあって、
はい、
あのバタフライボードっていう、
はい、
ホワイトボードなんですけど、
はい、
それのまあなんか、
はい、
ミートアップ、
ほう、
ユーザーミートアップってそういうイベントがあって、
へえ、じゃあもうユーザーにしか知らされない、
まあ、そんなことないんですけど、誰でも来てもいいんだけど、まあでもそういうのにわざわざ行くんだから、まあそういうのが好きな物好きな人しか行かないんだけど、
まあこれだけ聞いても分かんないですもんね、バタフライボード。
ちょっとこれバタフライボードイメージ分かんないと思うんですけど、こういうものなんですよ。
僕見たことあります
よ。ありますか。
池田さんなんかが使ったの見たことあります。
そのまあ一丁一見あの普通のホワイトボードっぽい、
まあ、普通のホワイトボードとは何ぞやろうんでありますか、ね、
だからそのノートサイズくらいのホワイトボードなんですけど、
は
い、
そうですね、ノート型になってる。
この接続部分が磁石になってまして、
はいはいはい、
簡単に取り離せるんですよ ね。そうで、なんでこう1枚ずつを離すこともできるし、
ノートが複数に分かれる感じですね。
そうそうそう、
切れる感じ
で、これを、まあ、あのうまく使えば、
はい、
こうやってこう 大きな面を
作ることが A4 が4枚そうですね横に広がってる
みたいなこともできたりするんですよね、はいはいはい、そうなんでこの磁石を使って、はいまあ、ホワイトボードのノートみたいなものを作るって、はい、そういう風な
面白い、
仕組みみたいなものを、はい、まあポイントとして売り出してる。
これ特許とか持ってるんですかね。ここの会社しか作れない。
確かあるんだと思いますね。その話もしてましたね。
素晴らしい。
そうで、さらに言うと、はい、これのこれ今ちょっとなんか書いてるんですけど、ね、書いてる部分でこれやたらちょっとちっちゃいじゃないですか。ちょっとこれもホワイトボードのペンなんですよ。
あ、細い。
細い。
はいはいはい、はい。
これこっちは1ミリなんですけど、こっち 0.5 ミリなんですよ。
おお。
0.5 ミリの、はい、ホワイトボードのペンを作るって、はい、結構難しいことなんですって。で、まあ、また後で喋りますけど、その実際にいろんなメーカーに相談したら、はい、いやそんなことは採算が合わなくてできませんと言われたりもして、はい、まあ、そんな中で自主開発というか
すごいす、ね、
やってくれるところとちょっとそう作って、はい、0.5 ミリのホワイトボードのペンを作る。
下町ロケット並みのドラマがありそうですね。それね、
そうだからその小さいスタートアップっていうものの意味っていうものの、まあ、言ったんですけどね、いろんな面あるんだけど、本当ものづくりをやりたくてこういう努力があるんだなっていうことを含めての面白みがあったんですけど、まあちょっと僕もねあんまよく分からずに行ったっちゃ行ったんですよ。
バタフライボードには知ってる、ツイッター知ってるけど、うん、どういう
持ってはいるけど、はい、そのこのスタートアップのミートアップ、うん、もうなんだかアップアップしすぎて僕もよく分からないんですけどはいはい、はい、それをちょっとどんな感じかなと思って行ったんですよ、うん、それでまあ、うん、行ったらその創業者というか、まあ、その一人なんですよね今やってらっしゃる人は。
え、
会社としては一人なんです。
一人会社でこれ作ったんですか。
そうですそうです。
まあ、作るその制作の工場とか別に持ってて、
もちろんもちろん
基本一人でやってすごいですね。
そうそう、でなんかパートナーみたいな人はいるんだけど、その人は正社員ではないんだって、はい、その人は、まあ、別な仕事を持っててちょっと手伝ってるみたいな感じでやってて、
はいはいはい、
で その中島さんって人だったかな、はい、その人はもともと BOSE っていうスピーカーのメーカーにいて、
はいはいはいはい、
でそこからまあいろいろ転職をして今のまあ、今でも割となんか最近まで働いてらしたのかな、副業という形を取ってて、で今回イエイヤっていうことなんですけど、
はい、
坊主でもなんかね俺知らなかったんですけど、天井に吊る下げる吊り下げるスピーカーってあるじゃない。
ああ、見たことあります、はい、
あれって坊主が考えたのかな。
あ、そうなんですか。オリジナルとか、もともとは
坊主
で、
ああいうふうな発想は今までなかったとか、あとスピーカーの後ろ向きに音を出すみたいな仕掛けとか、
はいはいはい、
なんか今ではそのオーディオ的には一般的なのかもしれないけど、うん、
ありますね、
そういうふうなことを作ったのが坊主だったりとかするんですって。でそういうことって、まあ、常識を疑えみたいな、
はいはい、
そういう発想があって、だから坊主ってそういう会社だったりするんだけど、うん、まあ、やっぱこの大きい会社でもあるから、
うん、
日本がやったことを、まあOK としないみたいな面とかもいろいろ大変なこともあったんですって。
坊主でなかなかバタフライボード出せないですもんね。
まあ、まあ、バタフライボード出したくてやめたわけじゃないんだけど、まあ、自分で何かものづくりができないかなみたいなところで、じゃそのマグネットっていうのがつながってるんだって。スピーカーの中にまあ磁石って入ってて、でその磁石もやっぱ性能が上がっていくたびに小型ができたりとか、まあ大容量大高高性能のスピーカー作ったりしてて、だからマグネットについてちょっと詳しかったりとかするのかな、まあそういうふうなことと、あと多分仕事とかで使ってたんだろうね、ホワイトボード、こういう活用がいろいろできないかっていうふうな話の中で考えられたんだと思うんですけど、でまあいろいろその紆余曲折とかのサイトにね全部載ってたりするんで見てもらえればと思うんですけど、なんかそのまあその後そのこのバタフライボードのバージョンが何バージョンかありますよみたいな話になって、はい、まあ、最初はこうでしたみたいな、うん、でこの細かな改良が重ねられてて、うん、それ1個作るにもやっぱ結構な時間かかるんだって。 って、うん、だこれもその1500日とかなんとか言ってたけど、はい、そういうなんか乗り越えなきゃいけない PDCA をこう乗り越えてやっと作られるみたいなことが、うん、でもちろんそれは工場に行ったら難しいみたいなこととか、はい、いろいろそういう苦難を乗り越えてやるんですけど、だから簡単に見えて、はい、だから発想がすごいっていうのもあるけど、うん、その発想を実現するための努力、うんうんうん、あと細かなブラッシュアップみたいなものもやっぱすごいんだなと思って、うん、でもさっきの 0.5 ミリの話もあって、はい、だから 0.5 ミリでそのやっぱ、ね、そのインクの粒子みたいなものが、うんうん、そのどうしてもそのちっちゃくすると詰まっちゃうらしいんですよね、うんうんうん、だからそれを細かくするみたいなペンを作ったりだとか、うん、インクを作ったりするっていうのがまあ大変なことらしくて、はい、でまあ、それが、まあ、バジェットに合わないみたいな話なんだけど、うん、実際そういうインクを作って、まあ、ペンを作った工場とやり取りをして、うん、オリジナルで作っているペンが、まあ、今セットでくっついてくるんですよ、うん、でさらに今回っていうのは、はい、あの新しいペン、
はいはい、
カラーのペンを出したんですよ、うん、今まで黒だけだったんだけど、うん、カラーでだから作るのは非常に難しいことだったんですけど、
はい、
赤とか青とかのペンがつくようになって、うん、でそれも 0.5 で、そうそう、だからまあよりその使い方の幅が広がったりとか、
そうか、色展開するだけでも大変なんだな。
あと、これ今透明のカバーしてますけど、はい、あのちょっとハードなカバーをくっつけるみたいな、うんうん、そういうふうな商品展開も増えたりとかして、
これ行った方には何かもらえたりしたんですか。
物はね、あのステッカーぐらいしかもらえなかったんですけど、あ、じゃあファン、そうか、ファンマーケットね。そうそうそう。でそのまあ場所自体が、はい、あのそういうスタートアップを応援しているようなコワーキングだったりするんですよね。だからまあそういうこともあったかなと思うんですけど、いやでまあそのざっくり言うと、
はい、
最後にね、はい、質疑応答みたいなのがあって、はいはいはい、どうしたらいいですか、どうしたらもっと良くなりますかねみたいなことで、うんうん、結構なヘビーユーザーがバンバン手を挙げていくわけ、
うんうんうん、
僕はその放送業界で使っていてカンペンみたいなものに使ってますとか、
はいはいはい、
僕は経理なんですけど、はい、あの意思をあの意思疎通するときに使うためにこれを使ってますとか、はいはい、例えば上司とかとコミュニケーションを取るときにまず書くことで、はい、あの分かりやすく具体的にコミュニケーションできるようにしてますとか、
うん、
結構ねそういう、あ、このホワイトボードを活用してる層がいるんだなっていうか、
は
い、でもちろんそういうのね、そのいっぱいいる中の人がぐっと集まっているだけだから、
はい、
うん、そのいっぱいがどの程度かはなかなか判断つかないですけど、
はい、
まあ、でもその日も新しい商品を出した日、その日だったんですけど、
うん、
もうなんか午前中に、
はい、
もうそのなんかサクセスしちゃってたのよ、
はいはい、へー、クラウドファンディング、
そうで、わーってなんか拍手するみたいな流れもありましたけど、
はいはいはい、
なんかそういうふうなことを経て僕が感じたのは、うん、
はい、
なんかねものすごくみんなが温かいっていうか、
へー、
なんかこのクラウドファンディングっていうものに対してのっていうのもあるし、
はい、
このスタートアップに対しての応援みたいな空気とかも、うん、なんかすごい温かいなと思って、だってみんな、まあ、ある種無料で、
はい、
こうした方がいいですよっていっぱい意見言ってくれるじゃん、
うん、
でその意見をちゃんと中島さんという方が踏まえて、はい、どうしようかってことを検証してやると、うん、でこれ別に当たり前のことだとは思うんですよ、
うん、
聞けばね、
はい、
だから実際そういう人がいて、うん、ユーザーとやり取りをして、うん、ありがとうございます、そういう意見そうですよねって、うん、こう含み聞き入れる感じとかって、うん、なんかすごい面白いと思って、
うんうん、
こんなことってあんだと思って、だから別にそ悪いわけじゃないけど、その大企業で予算に合わないとか、はい、そういうふうなことってのもなかなか難しいなと思うんだけど、はいはい、個人でものづくりをして、うん、クラウドファンディングみたいなもので多くの人たちのコミュニケーションを取りながらものづくりをするっていうのって、うん、すごくこう気持ちがいい作り方というか、
うん、
まあ、成り立つかどうかって難しいところはあると思うんですよ、お金っていう面ではね、だけどなんかそんなコミュニティが存在するんだなと思って、
うんうんうん、
でその終わった後もちょっと会食みたいなのがあって、
うん、
みんな喋りながらあだこうだ質問とかをして、
うんうん、
またその中島さんって人がすごい物腰柔らかで、
はい、
なんかガリガリのスタートアッパーみたいな感じじゃないんだよね、
うんうん、
そのやっぱその技術者出身っていう偏見を使うと、
うん、
なんかそういうところの柔らかさみたいなのがあって、
はいはいはい、
どうしたらいいかみたいな、
うん、
まあ、だけど やっぱそういうフリー個人で仕事を、ね、始めちゃってるから、うん、ただ物作るだけじゃなくてどう売ったらいいかとかどう工場と接触したらいいかとか、うん、そうあまねくいろんな資金繰りとかも含めての大変さっていうことも抱えながらでも面白いですと、うんうん、っていうことも言ってたんで、うん、起業するっていうこととか、うん、こういう一般の人とのコミュニケーションを取るみたいなことが、はい、接続点として持ててるそのスタートアップっていうのは、うん、意外にいいもんなんだなと思って、うんうん、ちょっと応援またしたくなったりしましたけどね、
うん、なんか大企業から一人で立ち上がって、うん、で個人で作ってるっていうとアップ Q っていうのが分かりましたね。
あ、はいはい、
深澤優子さんってただ彼女もご自身が作りたいものをもともとあったものを生かしつつデザインをねおしゃれにして一人用のものを作ったりとかしたんだけど、うんうん、それがなんか事故とかにつながっちゃったりしたんですよね確かね。
まあ、いろいろそのパッケージとかその通知したものと内容が違ってたりとかねありましたね。
そこら辺のなんかそのリスクをどう取るかっていう過程において一人でやっていくっていうのはどこまでできるのか。例えば今回のそのバタフライボードを使ってなんか手を怪我しちゃったとか出た時にどう対応するのかっていう意味でなんかそこで多分人が必要になってくるんですよねきっとねステップとしてね。
そうだね。だからまあ商品によってリスクの幅というかやるべきことの幅があると思ってて、はいはい、まあ、その今ね、まあ、一応2人やってる人たちもやっぱ人手は足りないんだそうですよ、うんうんうん、だけど、ね、だから そんなに応援があるのに人が入れられないっていうのは、うん、なかなかその人を雇うことの難しさ。
そうですね。
やっぱその人生をねちょっと一時的にでもやっぱ受け負うっていうところの責任の重さみたいなことをやっぱ考えてるからこそできることで、難しいよ。なんか規模拡大したいするべきだっていう発想と、うん、あとの投資家発想と、ね、いろんなこうね発想視点が交差したところに、うん、やっぱこういや私はこうしますってきちっとこう、うん、主張ができないと、はい、まあ、なんか人に流されてるようなね、うん、ことになっちゃうと、うん、まあ、ちょっと先行き不安な感じに見えてくるかもしれないけど、
本当は妄想ですけど利益度外視したお金持ちがドーンとお金出してくれればいいんですけどね。
まあね、そういう例もあるんだろうけど日本だとちょっと聞かない。どうなんだろうね。まあ、仲ないんじゃないの、うん、
国の助成金とかは、ね、あったりしますけど、 それをできれば個人で、ね、だって助成金の話って今ね、まあ、三木家族の話とかいろいろと、
うん、金持ちがいいお金の使い方するっていうのはまた別でちょっとありますよね、うん、なんかね、なんかよくわかんない。別にいいけどフェラーリ買うぐらいだったら、はい、こういうところにねお金出すっていうのも面白いことだ
けど、ね、面白いと思うんですけどね。
まあ、まあだからクラウドファンディングはすごくいいと思うよ。
そうですね、
その間口が広がってるから、
うん、クラウドファンディングのちょっと手伝うバージョンみたいなのができればいいんですか。少額でもお金を出してファンディングしていくのはクラウドファンディングじゃないですか。なんかクラウドソーシングじゃないですけど一人一人 その費やせる時間は短いんだけどその生産工程における一端を少しでも担えるみたいな人がどんどんどんどん増えていくって集まって支えるみたいな。
そうだ、まあ、プロボノみたいな、まあ、ちょっとこれは、はい、ビジネスというよりかはね社会貢献的なことだったりするけど、うん、だその辺の接点がもうちょっと、はい、多様化していったら、うん、仕事ではあるんだけど、はい、僕のちょっと能力を貸しますよみたいな、うん、まあ、お金が関わるからなかなかね線引き難しいんでしょうけど ね、あとまあクラウドファンディングのもうちょっとその金額の幅を高めるとかね、うんうんうん、そういうのももしだからまあ希望を買う夢を買うみたいなね、うん、こともありますけど
切ればいいですよね。
はい、ということで、はい、今回はちょっとバタフライボードのね、はい、成り立ち含めこのミートアップイベントが意外と面白かったので、はいはい、で次どんな風になるのか ね面白い。だから物の開発もあるけど、はい、使い方とかね、うんうん、そういうものをなんかもうちょっとアピールできるようにしても面白いかなとか、はい、思いました。
なんかアマゾンとか楽天とかでも買えるみたいなのでぜひね、
そうですね、
やってもらえるかなと
思います。はい、ということで今回は、はい、バタフライボードのミートアップイベントに行ってきたぜという話でございました。
はい、
お相手はイベントに時々行く人池田と
イベントを作る人岩崎でした。
タネラジ、また。